I'm mumbling. Mark, we didn't finish chapter 10 last week, so we're going to pick it up at Mark chapter 10, verse 46.
先週マルコの福音書の10章の最後までいかなかったので、今日は10章の46節のところから続けて学んでいきたいと思います。
And I'm going to have Mika just get right into it and read verse 46. We usually do the verses are read in Japanese, so if you're an English speaker, please read along and we'll cue you in on which verse. We're on 46.
マルコの福音書10章の46節をお読みします。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、テマイの子のバルテマイという盲人の小じきが道端に座っていた。
So Jesus had been ministering up around the Sea of Galilee. Remember, there were just huge crowds gathering around him.
イエス様はガリラヤ湖の周りでたくさんの群衆に囲まれて、そこで伝道しておられます。
But he's now on his way to Jerusalem to be crucified.
でも今今度は、十字架につけられるためにエルサレムへ向かっていっています
。He's about to fulfillHis mission on this earth, that for his mission that he had, the main reason for coming to this earth.
彼はまさにこの地上に来られたその目的を果たすために今、それに向かって、その目的を成就するために、エルサレムに向かって行っています。
And you can, in verse 45, just previous to this, you can read that. That's really the key.Verse in the book of Mark. It says, For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many.
45節のところにありますのが、これが、まあ、このマルコの福音書の鍵となる場所ですけれども、イエス様がなぜ来られたのかということがここに書かれています。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためなのです。
So he's traveling down the highway near Jericho.
ここでイエス様はこのエリコというところに近い大きな幹線道路みたいなところを進んでいかれました。
Now this was a very busy highway in those days.
この当時この道は非常ににぎわっていた通りでした。
Because Israel was situated right between Europe and Africa.
なぜならば、イスラエルという国はヨーロッパとアフリカのちょうど真ん中に位置していますから。
And in order to get to either place, you had to pass through this highway.
で、まあ、どちらに行こうとするにも、そこの道を通っていかなければいかなかったんです。
And so, Bartimaeus was sitting there by the road. It was a good place, probably, for a beggar to be.
ですから、このバルテマイという人が、まあ、その、人通りの多いところにいて、まあ、物乞いをしていたというのは、まあ、人がたくさん通りますから物乞いをするにはいい場所だったと思います。
And I can imagine as he sat there, remember he's blind, he's just sitting there, and he can hear people coming and going. It's Passover time. People are going up to Jerusalem, probably in a good mood.
そして、想像してみてください。彼は盲目でしたから目が見えなくて、多くの人たちが行き交うのをこう耳で聞いていました。で、この時は、杉越の祭りがありましたから、たくさんの人が、エルサレムに向かってこうその道を通っていったのを彼は聞いていた。
You could hear people laughing, talking, the sound of carts, animals making noise.
人々が笑ったり、また話し合ったり、動物の声とか、車、荷車の音とかそういったものを彼は聞いていたそうです。
But you know, he could hear this, but he couldn't really join in because he was blind. He was handicapped.
で、彼はそういったものとたくさん聞いていましたけれども、そこに自分が入っていくことはできませんでした。彼は、盲目であって、この障害を持っていたからです。
And it must have felt to him as if life was just passing him by.
でもう本当にこうおそらくですね、彼としてはなんかこう人生から取り残されてしまったような感じがしていたんじゃないでしょうか。
You know, perhaps you felt that way at some time in your life.
おそらく皆さんも時にはその自分の人生の中で人生の中で取り残されてしまったような気がすることがあるんじゃないでしょうか。
I know I really felt this way before I came to Christ.
私も特にキリストのもとに来る前。そうですけれども、そのように感じたことがありました。
And, But you know, the feeling like, ah, everybody's going somewhere, everybody's got a purpose, but life is just moving by me, I'm just sitting here.
周りの人たちはみんなこう目的を持ってあっち行ったりこっち行ったりとかしている中で、自分は何か目的を失ってしまって、どこに行ったらいいかわからないように。
But this particular day was a special day.
でもこの日、ちょうどこの日というのは、特別なことが起こった日でした。
You know, he had heard that Jesus of Nazareth, now Jesus was famous up in Galilee for all of those miracles. He heard that Jesus of Nazareth was going to be coming down the road.
このバルテマイは、ナザレのイエスという人が来るということを聞きました。このナザレのイエスはもう、ガリラヤ湖の周辺、あ、もうこのイスラエル中で多くの印を行っていましたから、いろんな人によく知れ渡っていた名
前。 And I'm sure there was a great crowd of people around with Jesus as he walked down.
そしてもちろんその彼が歩いていくときに、周りに多くの人が彼を取り囲んで一緒に歩いていたと思います。
And he can hear him getting louder and louder, so he knows that maybe he asked somebody, what's happening? Jesus of Nazareth is coming.
ですから彼もおそらくそのだんだん大きな声が近づいてくるのを聞いて、何が起こってるんですかと誰かに尋ね、ナザレのイエスが来たんですよということを聞いたんだと思います。
Let's read verses 47 and
48. 47節と48節をお読みします。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私は憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢にたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。
Bartimaeus hears, knows Jesus is there, and he cries out. He just says, Jesus, son of David, have mercy on me.
ここでバルテマイは、イエス様が通られた時に、ナザレの、あ、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫びます。
He uses the title, son of David. Now that was a specific title reserved for the Messiah.
彼は、ダビデの子のイエス様と言っていますけれども、このダビデの子というタイトルは、メシア、来られる救い主に付けられたタイトルだということを知っていました。
And his cry, have mercy on me, really shows that he had humility.
そして私を憐れんでくださいと叫ぶ、その彼の叫びというのは本当に彼がへりくだっているということを表していると思います。
What he wanted from the Lord was mercy.
彼が、主から求めていたものは憐れみだったんです。
You know, I never want to pray, Lord, give me everything I deserve.
私は決してですね、このように祈りたいと思いません。主よ、私にふさわしいものを与えてください。
Because what I deserve is punishment in hell.
なぜなら、私にふさわしいというものは地獄での裁きだからです。
We all do.
私たちみんなそれに値するもの
です。As Romans 3:10 says, there is, it's quoting actually the Old Testament, there is no one righteous, not even one.
ローマ人への手紙の3章10節は、まあ旧約聖書を引用していますけれども、それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。
There's a question that sometimes asked, and it was a catchy book title many years ago.
あるこう何年か前にですね、非常に、魅力的な本のタイトルとしてある質問がありました。
It was written by a rabbi who was attempting to answer this vexing question about suffering, you know, what's going on with suffering.
その本というのは、あるラビによって書かれたものでしたけれども、彼はこの人生におけるいろいろな試練の問題に対してそれを何とか説明しようと試みたものです。
So the book's title was the question, why do good things, or why, oops, I put it backwards. Why do bad things happen to good people? Why do
bad? Is that the question?
It's backwards. Why do bad things happen to good people? Or when bad things, why do bad things happen to good people? Or something to that effect.
逆に原稿書かれていたんですけど、なぜ悪いことがいい人々に起こるんだという質問です。
And, you know, I have the answer to this question.
でも私はこの質問に対する答えを持っています。
There are no good people.
良い人というのはいないんです。
The real question should be, how can anything good happen to anybody?
本当のあるべきクエス、あの質問というのは、なぜこんないいことが、あの、起こるのか。
In this world full of people that have chosen to rebel against God, they've rejected their creator, you know, why would he do anything good to the people, to a creation like that?
この世というものはですね、神に背いて、神を拒んでしまった、この、世の中に対して、なぜ神様はこんな良いことをしてくださるのかという質問です。
But Bartimaeus is rebuked for calling out to Jesus. You know, to stop making a scene.
で、バルテマイはここで、周りの人たちに、騒動を起こしちゃいけないというふうにいさめられてしまいました。
But Bartimaeus didn't stop. He yelled even louder. It said, "Son of David, have mercy on me."
でも彼はやめるどころかますます大きな声で、ダビデの声を私を憐れんでくださいと叫びます。
He's a good example for us to follow.
彼は本当にあの私たちが従っていくべき良い模範だと思います。
He's humble. He realizes that he needs mercy.
彼は非常にへりくだっていました。あの神の憐れみが必要だということが分かっています。
But he's also tenacious. He's not going to give up.
同時にまた非常に粘り強くてですね、あの決して諦めるということはしませんでした。
Let's read verse 49.
49節を読みします。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。
Can you imagine? This would be a big thing. This would be huge to Bartimaeus to hearBe of good cheer. He's calling you. This Jesus of Nazareth, this person who he's heard about doing all the miracles, is calling for him personally.
このことはもう想像してみてください。バルテマイにとっては本当にすごいことで、この、たくさんの不思議な印を行ってきたナザレの、あのナザレのイエス様が私を、彼を呼んでくれているという、これは本当に彼にとっては素晴らしいことだと思います。
You know, when you think today, there are so many people in this world that hear the gospel message, which is basically Jesus saying, come, come to me, I'll forgive your sins, come to me, and they could care less.
今日ではですね、あのイエス様が、まあ、福音の中で、一番伝えようとしていることは、私のもとに来なさい、私が救ってあげようというそのメッセージを聞きながらも、そのことをあまり、あの意識しないで気に留めない人たちがあまりにもこの世には多いということです。
And in verse 50 it says, And throwing aside his garment, he rose and came to Jesus. Throwing aside his garment.
50節、すると盲人は上着を脱ぎ捨て、すぐ立ち上がってイエスのところに来た。上着を脱ぎ捨てとあります。
Now this is very significant.
で、まあ、これはちょっと非常に、まあ、際立っていますけれども。
Because in those days, beggars had a special cloak. It had a special pattern on there that's signifying that this person is a beggar.
この当時ですね、この乞食という人のは、物乞いをしていた人たちは特別な、あの衣装といいますか、一目で乞食と分かるような格好をしていました。
It was like their Medicare card.
それが、あのまるで彼らの、まあ、なんていうんでしょう、保険証みたいなものですけど。
Sort of. But by casting it off before he came to Jesus, remember he's still blind, but he throws it off, and it's almost like it's a demonstration of faith. I'm not going to need this anymore.I'm gonna be healed.
でも彼はその来なさいと呼ばれただけで、その上着を脱ぎ捨てました。それは彼がもう自分はこの乞食の盲目で乞食の、あの状態から抜け出ることができるんだという、それを信じたからこそそれを脱ぎ捨てて、イエス様のところに行ったわけです。
You know, I think it is a pity thatMany people become Christians, but we still hang on to that beggar's cloak.
私は思うんですけれども、 多くのクリスチャンがせっかく、救われてクリスチャンになってもそれでもまだこの、昔の乞食のマントといいますか服を脱ぎ捨てないで持っている人たちがいるじゃないですか。
You know, it's like we said, well, but, you know, yeah, I'm going to follow Jesus, but I better hang on to this because, you know, I may need it.
まあ私はね、イエス様に従っていくけど、でもちょっとこの上着はまだ持ってようかな。いつか必要になる時があるかもしれない。
You know, I better, there are times I bet, you know, I'm so pitiful, just feel sorry for me.
もしかしたら、もう自分がね、かわいそうだから、もうなんか、かわいそうに思ってって、そうやって思ってもらいたい時が来るかもしれない。
But, as Bartimaeus did, you just need to throw it away.As a Christian, as a child of God, you are not some pitiful person. You are no longer a beggar. You are a child of the King.
でもこのバルテマイが上着を脱ぎ捨てたように、私たちは神の子供とされた時に、もうすでにこの乞食ではなくなって、この惨めな人から憐れんでもらうようなものではなく、もう神の子供とされたわけですから、これを脱ぎ捨てる必要があります。
Let's read verses 51 and 52.
51節と52節をお読みします。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ、行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについて行った。
Jesus asks a really kind of curious question.
ここでイエス様は非常に、興味深い質問をされました。
What do you want me to do for you?
私に何をしてほしいのですか?
I mean, can't Jesus see that this guy is a blind beggar? He's called. I mean, can he figure it out? What's the deal? What do you want me to do for you?
彼はね、そのバルテマイがどういう人だったかわからなかったんでしょうか。彼は盲目で目が見えなくて、そして乞食の状態だった。その人に対して私に何をしてほしいのかと聞かれます。
But Bartimaeus answers him specifically, says that I may receive my sight.
けれどもそこでバルテマイは目が見えるようになることですというふうに答えます。
He told Jesus exactly what he wanted.
彼はイエス様にはっきりと自分は何をしてほしいのかということを伝えます。
You know, sometimes in our prayers, I know I pray like this sometimes, it can be very, very general.
時には私たちはこう祈るときに、とてもなんかこう一般的な祈りをしてしまう、抽象的な祈りをしてしまうことがあると思います。
You know, oh Lord, I'm you know, so bummed out. I'm just, you know, everything's so hard.
もう主よ、なんかもういろんなことが大変で、もう本当にもう嫌になっちゃったみたいな。
But Jesus is saying, what is it you want? What do you want me to do for you?
でもそこでイエス様は私にじゃあ何をしてほしいのですかというふうに。
I think of especially of my son. I'm always giving him a hard time, but he's not here. But you know, when he used to be.He'd get into a kind of a tired mood. He'd start kind of whining and, you know, going up to Mari. And she would say, what do you want? She had to get exactly, what's the problem?
まあ、よく自分の息子の話を出してしまって申し訳ないんですけれども、まあ、彼は今ここにいないので、私の息子がよくですね、前、なんかこう、ぐずってしまって、で、母親の、マリさんのところによく行きます。で、彼女はどうしたいの、何がしてほしいのっていうふうに聞きます。
Well, anyway, after when Bartimaeus answers that way, Jesus ends by saying, "Go your way." Interesting. Your faith has made you well.
イエス様はですね、ここで、最後に彼に言ったことは、さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。
He says, "Your faith." He commends Bartimaeus's faith.
ここで、彼はあなたの信仰と言って、彼のバルテマイの信仰を褒めました。
Its faith is personal.
信仰というのは、個人的なものです。
You know, I've heard that faith is like a toothbrush.
信仰というのはまるで歯ブラシのようなものだという話を聞いたことがあります。
Everyone needs to use it.
全ての人が使うために歯ブラシが必要です。
But you can't use someone else's.
でも他の人の歯ブラシを使うことはできません。
Okay, let's move to chapter 11 now. We're going to go 1 through 11.
では、11章に入っていきたいと思います。
Remember, they're heading toward Jerusalem.
では、1節から11節までをお読みします。さて、彼らがエルサレムの近くに来て、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに近づいたとき、イエスは2人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もし、なぜそんなことをするのかという人があったら、主がお入り用なのです。すぐにまたここに送り返されますと言いなさい。そこで出かけてみると、表通りにある家の戸口にロバの子が一匹つないであったので、それをほどいた。すると、そこに立っていた何人かが言った。ロバの子をほどいたりしてどうするのですか。弟子たちがイエスの言われた通りを話すと、彼らは許してくれた。そこでロバの子をイエスのところへ引いて行って、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると多くの人が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の葉を枝ごと野原から切ってきて道に敷いた。そして前を行く者も後に従う者も叫んでいた。ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、祝福あれ、今来た我らの父ダビデの国に、ホサナ、糸高きところに。こうしてイエスはエルサレムに着き、宮に入られた。そして全てを見て回った後、時間ももう遅かったので、十二弟子と一緒にベタニアに出て行かれた。
Now this day is different. There's a change here, notice. Jesus is allowing people to openly declare he's the Messiah. I mean, they're...Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. It's, remember before, he would always tell, when people would confess he was the Messiah, he said, be quiet, don't spread this around.
この日、イエス様は、とうとう最後にですね、人々が公に、彼がそのメシアであるということを宣言することを許されました。もうここでみんなが、ホサナ、祝福あれ主の皆によって来られる方にというふうに叫んでいますけれども、この以前はこれまで あのイエス様を見ていると喋ってはいけないと、誰にも言ってはいけないというふうに人々に、彼がメシアだということを伝えることを許されていませんでした。
It's very significant because this was the exact day God had predetermined the Messiah was coming into Jerusalem.
この日がまさにこの、救い主が来られて、そしてエルサレムに入場されるという、そのことを神様がはっきりと、知らしめてくださった。そういう日になります。
We studied in Daniel that it was prophesied exactly that he, the Messiah, would come on this day.
私たちはイザヤ書で学びましたけれども、ごめんなさい、ダニエル書で学びましたけれども、はっきりとこの日に救い主がやってくるということを予言されていました。
We're going to look at a few prophecies, but Jesus fulfilled Old Testament prophecy to a T. It is amazing.
まあ、いくつか予言書を見ていきたいと思いますけれども、本当にイエス様はこの旧約の予言というものを完全に、完璧に成就されました。
First, he instructed his disciples to get a young donkey.For him to ride in on.
はじめにまず、彼はこの転ばに乗ってやってくると。
Now in Zechariah 9:9 it said, Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey. This is Zechariah written.Long before this time.
ゼカリア書というところの9章の9節にこのようにあります。シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、柔和でロバに乗られる。それもメロバの子の転ばに。これはもう本当に昔に 書かれたゼカリア書というところの予言です。
Now it was customary in those days for a conquering king to ride in on a white horse.
当時ですね、この征服をした王様が町に入ってくるときには白馬に乗ってくるというのが慣習でした。
But Jesus comes riding in on a little donkey, humble little donkey.
けれどもイエス様は、全く逆で、この小さな本当に、ヘリクだったというか小さなロバに乗ってやってこられました。
And again, there are these two pictures of the Messiah in the Bible.
でここでまた、聖書の中にはこのメシアの姿、二つの姿が書かれていることを知ることができます。
And one is the picture of the Messiah in his first coming, which was to atone for the sins of the world. This is what was that's what is happening in these scriptures.
で一つ目は、この救い主が私たちの罪を贖うためにこの世に来られる、一度目に来られるというその、ことが今ここでまさに成就しようとしていました。
The second time the Messiah comes, he will come as a great king to rule the world.
二度目に救い主がやって来られるときには今度は、偉大なる王として世を治めるためにやってこられます。
The Jews understood that. That's the Messiah they were waiting for. The conquering king.
ユダヤ人はこの二度目に来られる方のその征服して支配してくれる王であるメシアということについて理解はしています。
But they couldn't understand this concept of the Messiah as a suffering servant.
けれどもこのメシアが、苦しまれる、しもべとしてやってこられるメシアに対しては彼らは、理解をすることが できませんでした。
As Jesus rode into Jerusalem, the people spread out their clothes and they were shouting, waving palm branches, shouting, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord.
イエス様が、このロバに乗ってエルサレムに入場されてくるときに人々は自分の上着を道に敷いて、そして叫んでホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方にと叫んで彼をお迎えしました。
Again, I want to point to an Old Testament prophecy. If you could please turn in your Bibles to Psalm 118.
ここでもまた旧約聖書の予言が成就されています。開ける方は詩編の118編をお開きください。
And we're going to read verses 22 through 27.
詩編118編の22節から27節を読みます。
And I'm going to ask Mika to read those 22 through 27,
Psalm 118. 118編の22節から27節です。家を建てる者たちの捨てた石、それが石杖の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。ああ主よ、どうぞ救ってください。ああ主よ、どうぞ栄えさせてください。主の御名によって来る人に祝福があるように。私たちは主の家からあなた方を祝福した。主は神であられ、私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで。
So here we have of course the stone the builders rejected refers to Jesus
もちろんこの、家を建てる者たちの捨てた石というのはイエス様のことを表しています。
Who has become the chief cornerstone of the new covenant.
その石が、石杖の石になった。
But in verse 25 it says, Save now, I pray, O Lord.
25節のところで、あ、主よ、どうぞ救ってくださいとあります。
The word Hosanna that they were shouting as Jesus rode in on the donkey means save now.
この、彼らが、ロバに乗ったイエス様に対して叫んでいたホザナという言葉は、そこには救ってください、どうぞ救ってくださいという意味があります。
And this is what God was doing as Jesus was coming to bring salvation to the world.
そして、これが、
this God was saving on this day as JesusWas heading in to Jerusalem to be crucified in order to save the world.
で、神様はまさにこの、世を救うために この救ってくださいと叫びますけれども、救うためにイエス様を十字架につけられようと、彼が今こうエルサレムに入っていくわけです。
And in verse 27, we get a picture here in Psalm 118 of Jesus, the atoning sacrifice. This is, it's like he's going up to the house of the Lord, and this is 27. God is the Lord, and he has given us light. Bind the sacrifice with cords to the horns of the altar.
そして、このキリストの、まあ、罪のあがらいが、こう現れているところ、この27節のところにありますけれども、主は神であられ私たちに光を与えられた、枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで。
So it's a picture of Messiah coming as a sacrifice.
だから、救い主であるキリストイエスが、この十字架で苦しむために今やってこられています。
Now let's read verses 12 through 14. Back in Mark.
マルコの福音書ですね。12節から14節をお読みします。翌日、彼らがベタニアを出たとき、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、それに何かありはしないかと見に行かれたが、そこに来ると葉の他は何もないのに気づかれた。イチジクのなる季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないように。弟子たちはこれを聞いていた。
This seems so uncharacteristic of Jesus.
ちょっとこれはあのイエス様の性格にあの反しているような行動だと思います。
First, why would he look for figs on a fig tree when figs were out of season?
まず最初になぜ彼は、イチジクの木にその実がなる季節じゃないのに実を探したのでしょうか。
And why would he be so angry as to curse the fig tree?
そしてまたこの木を呪うほどなぜ彼はそんなに怒ったのでしょうか。
I believe it was a symbolic action.
私はこれはあることを象徴している、まあ、行動だったと思います。
The fig tree represented the nation of Israel.
このイチジクの木というのはイスラエルの民を象徴しています。
in Jeremiah 24 Israel is shown as a basket of rotten figs.
エレミア書の24節というところを見ますと、神が腐ったイチジクをこうバスケットに腐ったイチジクが入っているのをエレミアに見せるところがあります。
in the prophets of Hosea and Nahum, they also compare Israel to a fig tree.
そしてまた、ホセア書やナホム書というところでもこのイスラエルの民をイチジクの木に例えて話をしています。
Isaiah compared Israel to a vineyard who God wanted fruit. He expected fruit from his vineyard.
イザヤは、イスラエルの民を神のブドウ畑に例えています。神様はそこに豊かな実がなってくれることを期待しているわけです。
So, I believe Jesus is using the fig tree as an illustration to his disciples.
ですからここで、弟子たちに対して
God was...
イチジクの木はイスラエルの民であるということをこうあの例えようとしていたと思います。
God was expecting fruit from Israel, and because they weren't producing it, they were about to be destroyed.
神はイスラエルの民から実を期待していたにもかかわらず、まあ、それが、何も実がなっていなかったので彼らは破壊されてしまうということを予言されたんです。
And in 70, the year 70 AD, which would be about 40 years later, it happened. Rome came in and completely destroyed, the Roman army completely destroyed Jerusalem.
そして約そこから40年ぐらい後の紀元70年に、そのことが起こりましたけれども、ローマの軍がやってきて、エルサレムは完全に破壊されてしまいました。
Let's read verses 15 through 19.
続けて15節から19節をお読みします。それから彼らはエルサレムに着いた。イエスは宮に入り、宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒し、また宮を通り抜けて器具を運ぶことを誰にもお許しにならなかった。そして彼らに教えて言われた。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか。 それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのです。祭司長、律法学者たちは聞いてどのようにしてイエスを殺すどのように、してイエスを殺そうかと相談した。イエスを恐れたからであった。なぜなら群衆が皆イエスの教えに驚嘆していたからである。夕方になるとイエスとその弟子たちはいつも都から外に出た。
So the temple area had become sort of a marketplace.
ここで、宮の中が、なんかこう商売するような場所になってしまっていました。
The Old Testament law required that animals without defects be presented as sacrifices.
旧約の古い、律法の中では、動物の生贄を捧げるときには何の欠点もない動物を捧げなければいけませんでした。
What God was doing was trying to teach people that a perfect sacrifice is needed to take away sins.
神様がそこで何を教えようとされていたかというと、この罪を完全に取り除くためには完璧な生贄が必要なんだということを教えようとされています。
But the priests were taking advantage of this law, and they would people would come with their animals, and they would search and search, and inevitably they would kind of find some sort of defect and say, no, this won't do.
けれどもそれを逆手にと逆手にとってこの祭司たちは民が携えてきたその生贄のための動物をもう非常に細かくチェックしてですね、ちょっとでもこのなんか欠点を見つけていました。
You need to buy one of our animals.
そしてあなたは私たち の, あのここで売ってる動物を買わなきゃダメだよ。
Kobe beef. No, and they would sell the animals at inflated prices.
そして彼らはあの非常に高い値段でその動物、生贄のための動物を売っていました。
And for the money that was presented, the temple refused to accept Roman money because it had a picture of Caesar on it.
また、人々が捧げようとするお金も彼らはそれを拒んでいました。このローマのお金というのはそこに、ローマ皇帝の像が掘られていたから。
And so they said, you can't use that. You have to use the temple shekel, the temple coin. And we happen to have some right over here, and we'll quote the exchange rate for you, which was, of course, taking advantage of the people.
で、これはもう使えないから、ここでは使えないから、このなんて言うんでしょうね、宮用のまあコインみたいなものを作って、それをそれと交換しなきゃいけないと。でここに両替所があるからって言って、まあ、人々からこうお金をむさぼっていたわけですね。
And this made Jesus very angry.
でこういったことがイエス様を非常に怒らせました。
I mean, he made a scene. He, yeah.
まあ彼はもうちょっと。
Everybody looked at him, I'm sure. Everybody noticed.
本当にあのなんて言ったらいいんだろう。
I'm sorry.
That's okay. あの本当になんかちょっともう人の注目を浴びるようなことを行いましたね。
But God hates anything that stands between people coming to Him to worship.
神様という方は本当に人々が神様を礼拝しようとやってくることを妨げようとするあらゆるものを本当に嫌われます。
And God hates people profiting.Off of man's desire to worship him.
そしてまた、人々が神を賛美しようとするその気持ちをなんか搾取しようとする人々のことを本当に嫌われます。
And unfortunately, this still goes on.
残念なことにこのようなことは今も起こっています。
You know, I don't want you to be cynical and to be, you know, kind of paranoid about legitimate Christian ministries. There are many.But there are people out there who, in the name of Christ, will take advantage of him.
まあ世の中には本当にあの正しい正当な、そういったあのグループもたくさんありますからあの本当に皆さんにあの皮肉 な笑いを持ってほしくないんですけれどもでも、たくさんこういったこうクリスチャンの名を使って横領しようとする人たちもいます。
My Hotmail account has a spam filter on it.
私の、E メール、ホットメールの口座にはあの、まあ、ジャンクメールをこう振り分ける機能がついています。
But I go in there sometimes to look around because sometimes it's the address on our website. Sometimes legitimate letters get placed in the spam folder, so I have to kind of look around there.
勝手にその、まあ、別のフォルダにあの入れ分けてくれているんですけれども、時にはそこをチェックしていかないと、あの本当に受け取っていいものがそっちに紛れ込んでしまっていることがあるので、時々、そっちのフォルダ、ジャンクメールが入っているフォルダをチェックします。
And almost always there are these Christian spam messages.
まあほとんどと言っていいほど毎回ですね、あのそのクリスチャンっぽい。
Christian poi. They're like they're scam artists, but they're using, you know, they probably got my name off a Christian website. You know, they're right next to the one from the wife of the Nigerian officer who. Do you ever get that one? He wants to get out of Nigeria, so just we want to give you millions of dollars. Just send us your bank account.Whatever. They're right there. It's in the same category.
あのもうこのなんかねそのナイジェリアのある女性があの自分の夫が軍に入ってしまっていてそこから脱出したいから何とかしてそのお金を送金したいからあなたの銀行口座を使わせてっていうようなそういったなんかそのあのまあ詐欺まがいのメールというのがもうあの本当に出回ってて有名らしいんですけれどもそういったメールのすぐ隣にそのクリスチャンっぽいあのまた、詐欺っぽいあのメールがいつも来ます
But they often start out with Dear brother They don't use my name, just dear brother
初めに親愛なる兄弟っていう出だしで始まります
And they'll talk a little bit, real kind of flowery spiritual language and then and they'll start on the subject of money And in order to keep this going, we ask you to, you know, they want money, basically
で、まあ、ちょっとしたあの霊的なものも含めたようなちょっとストーリーがあってでも最終的にはそこからそこであの、まあ、結局はお金が欲しいということがあの書かれています
But, you know,Just as Jesus cleared the temple, I just pressed the delete button, and clear the my file folder.
Anyway, Yes, 様がこの宮を本当に清められたように私もそういったメールを見たときにデリートボタンを押して。
Let's move on. Verse 20.
20節をお読みします。朝早く通りがかりに見ると、イチジクの木が根まで枯れていた。
As they passed by that fig tree, remember the fig tree that was cursed, the disciples looked and wow, look at that, that tree died.
イエス様がその呪われたイチジクの木が枯れているのを見て、弟子たちは非常に驚いて、枯れてしまったと驚きました。
And this time Jesus uses the tree again as a teaching tool and he's teaching them about faith.
この時は今度はイエス様はこの例えを使って弟子たちにこの信仰について教えを話されます。
Let's read verses 21 through 24. 21
節から24節を読みします。ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧なさい。あなたの呪われたイチジクの木が枯れました。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。まことにあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず。ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになりますだからあなた方に言うのです祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさいそうすればその通りになります
In verse 22 he says have faith in God
22節のところで神を信じなさいと
Now God wants us to believe in him He wants us to trust him
神様は私たちに神を信じてほしいと願っておられます
You know, he's not asking us to have some faith, to have faith in some invisible force, you know, like a Star Wars force.
神様は何もですね、私たちにこの何か見えない力、スターウォーズに出てくるフォースっていうあのなんか不思議な力のような、そういったものを信じなさいと言ってるわけではありません。
You know, where we just sort of concentrate with, like Obi-Wan Kenobi or whatever his name is, we're gonna... You know, and the mountain's going to move, and we're just a little bit, in the, you know, it's not that kind of thing.
なんかこうするね、オビアンケノビかなんかこう思いながら、もう一生懸命集中して、力を入れて、そしたら山がこう動いていくとか、そういったこと。 ことではあります。
God is asking us to have faith in Him.
神様は私たちに神を信じなさいというふうに求めています。
To have faith in His goodness, to have faith in His love for you.
神様の素晴らしさ、神様の皆さんに対する愛を信じなさいというふうに言われています。
I believe that God wants to do far more than anything we can imagine, but oftentimes He's hampered because we just don't believe Him.
神様は私たちの人生にも私たちが想像したこともないようなもっと素晴らしいことを行いたいと願っておられるにもかかわらず、しばしば私たちの方で神を信じることができずにその働きを妨げてしまうことがあります。
Let's read verses 25 and 26.
25節、26節を読みします。また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。26節は、マルコの福音書の最後のところに追加文として載っていますのでちょっとここを読みします。26節、しかしもし許してやらないならあなた方の天の父もあなた方の罪を許してくださいません。
Jesus gives a very severe warning concerning unforgiveness.
イエス様はここでこの許さないということに対して非常に、まあ、厳しい警告をお与えになっています。
He puts it in such an absolute way. He doesn't allow any way out. There's no middle ground.
もう本当に逃げ道を用意されてないと言いますか、もう絶対的な、方法を持って。
And I believe he did this for a reason, because if Jesus would have given an exception, you know, you need to forgive most of the time, except, you know, and whatever, we'd always use the exception. Well, this is one of those exceptions when I don't have to forgive.
Yeah, 私たちは本当によく、まあ、例外というものを作ってしまって、許さなきゃいけないことは分かってる。でもこれはちょっと例外っていうふうに言ってしまうことを神様は、イエス様はよくご存知だったからこそこのようなことを言われたんだと思います。
Forgiveness is not an option for Christians. It is a command.
許すということは私たちに与えられたクリスチャンである私たちに与えられた選択肢ではなくて、これは命令です。
Now I do want to say something about forgiveness because I think that many peopleCan read this verse and become so overwhelmed with discouragement because they try to control their emotions, you know, try to change the way they feel, and they just can't. Oh, I just can't get rid of it. I can't forgive.
でもここで私はちょっとこの許すということについて言いたいことがあるんですけれども、なぜなら多くの人たちがこの箇所を読んで。自分の感情がこうコントロールできないことを知ってですね、非常にこう自分を責めたり、また、必要以上に落ち込んでしまうことがあると思います。感情で何とかしてその許さなければいけない相手に対していい感情を持とうとしても、それができずに苦しんでしまうことがよくあると思います。
Because oftentimes it is impossible to control our emotions.
なぜならば、ほとんどの場合、私たちは自分の感情をコントロールすることは不可能です。
For example, just to will on demand, okay, feel good about that person.
例えばですね、じゃあもうこの人に対していい感情を持とうと。
I mean, well, just practice right now. Think of somebody who, we'll say it in a nice way.Who you don't really think is the greatest person, or you know, think of somebody that little irritates you a little bit, and then just try suddenly. Okay, love them. Think, just.
ちょっと練習してみましょうか。
Overwhelming joy toward that person.
なんかあんまりこういい感情を抱いていない人を思い浮かべてください。自分の周りの人で、その人もうじゃあ今この瞬間にその人愛しましょう。
But what the point I'm making is that.Forgiveness is not primarily an emotional thing.
私はここで言いたいのは、この許しというのは感情が先に来るということではないということです。
But it is a choice that we make. It's an act of our will. That forgiveness is choosing not to hold something, some offense, something somebody has done to us, not to hold it against them.
この許すということは、私たちの意思をこう、なんて言うんでしょう、許すという意思を持つ、そういった決断をするという、許すということを決断する選択を選び、
I mean,
決断することを選び取るという。
You may feel like you have the right to, you know, to hold it against them, but you choose. You say, I'm going to let it go. I don't care how much I feel. I'm just let it go.
もしかしたらその許す必要なんてないんじゃないかというふうに感じる場合もあるかもしれませんけれども、でもそういった時にその人に対する、まあ、反する思いというものをこう捨てるという、許すことを選び取っていくということが許しだと思います。
Please forgive me. I found in my own life that if I do that, if I start living by my will, if I choose, often emotions will follow. I don't really even worry about the emotions.
でも私の過去の経験からするを考えてみると、そうやって自分が選び取っていくときに、感情というものが後からこうついてくることを経験しています。だからあまり自分の感情についてはその心配はしていません。
And remember, we will never, God will never ask you to forgive someone more than you have been forgiven by Him.
そして覚えておいていただきたいのは、神様は決して皆さんが受けた許し以上のものを他の人に対して許しなさいということを求めることはないということを覚えておいてください。
You know, compared to God's forgiveness of our sins, whatever sin anyone has done to you is even severe ones in this world. I know there are people, I know many of you have been hurt. But in comparison with what God has forgiven you, it is tiny.
皆さんも本当に、いろんな人から傷を受けたり、また、苦しんだりしたことはあると思いますけれども、でも、どんな小さなことや、どんな大きなことがあったとしても、イエス様が、神様が私たちを許してくださった、その許しよりも大きな許しが必要というケースというのはないと思います。
Has anyone ever crucified you? So good.
誰か今までですね、皆さんを十字架につけたことあるでしょうか。
Have they ever taken you and whipped you, you know, 39 times till you were almost dead and then nailed you to a cross?
誰かがこう皆さんのことを捕まえてですね、捕らえて、そして、鞭で39回もほとんど死にそうになるぐらいに鞭打たれて、そして手に釘を刺されたことはあるでしょうか。
But you know, the truth is that you crucified Jesus.
事実はですね、実は私たちが皆さんが彼を十字架につけた。
I did too.
私もそうです。
Because it our sin, he bore our sin. Our sin put him on the cross.
なぜなら私たちの罪が彼を十字架につけてしまったんです。
And yet Jesus cried out from the cross after being whipped, after being beaten, and he's dying up there. And he cries out, he says, Father, forgive them, for they know not what they do.
でも、にもかかわらずですね、彼は、イエス様はその散々鞭を打たれて、あざけられて、そして、十字架につけられて、もう死ぬっていうその直前に、その十字架の上で叫んで、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですというふうに叫んでください。
So since we have received such great mercy from God, it's not too big of a thing for Him to expect us to forgive others.
ですからこのような本当に大きな憐れみを私たちは神様から受けたのですから、神様は、私たちに、その人を許しなさいと期待されることはそんなに大きなことではないと思います。
Let's finish up 27-33.
最後27節から33節を読みします。彼らはまたエルサレムに来た。イエスが宮の中を歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちがイエスのところにやってきた。そしてイエスに言った。 何の権威によってこれらのことをしておられるのですか。誰があなたにこれらのことをする権威を授けられたのですか。そこでイエスは彼らに言われた。一言尋ねますからそれに答えなさい。そうすれば私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、人から出たのですか、答えなさい。すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえばそれならなぜ彼を信じなかったというだろう。だからといって人からといってよいだろうか。彼らは群衆を恐れていたのである。というのは人々が皆ヨハネは確かに預言者だと思っていたからである。そこで彼らはイエスに答えて、わかりませんと言った。そこでイエスは彼らに、私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に話すまいと言われた。
Again, the Pharisees come to argue with Jesus.
ここでもまたパリサイ人たちは、イエス様に反論してきています。
And this time the issue is his authority. I mean, who do you think you are coming in here?
今回は、彼のこの権威についてですね、あなたは自分を 何様だと思っているのかというような。
Who gave you this authority to come in here?
誰がこのような権威を授けたんだと。
Drive out guys selling animals. But they end up being trapped by Jesus.
でも、最終的には彼らの方が、イエス様によって罠にかかってはめられてしまいました。
Jesus, no one was able.There wasn't a man in Israel who was a match for Jesus.
このイスラエルというところにはイエス様にこう対抗できるだけの、力を持った人というのはいませんでした。
In fact, there has never been anyone in history, nor will there ever be anyone who could outsmart Jesus, who could argue against Jesus and win.
実のところですね、この歴史が始まって以来、まあ、これからもそうですけれども、イエス様にこう対等に対することができる人というのは、論じ合うことができる人というのは実はいません。
There have been many people in history, many arrogant people that have risen up and just laugh, scoff at the idea of all believing in Jesus. Oh, I don't believe in that. You know, God is dead. And... Too long. Okay. Anyway, they're dead, and nobody remembers them.
歴史を振り返ってみても、たくさんのちょっと傲慢な人たちがですね、神なんか信じないと言ってこうそれに逆らうようなことをたくさん、反論してきてきましたけれども、でもそういう人たちがみんなこう、亡くなっていって歴史の中から消え去っていって。
But the word of God keeps going on. The word of God hasn't changed. It just keeps going on.
けれども神の御言葉はずっと変わることなく永遠に立っています。
You know, if you ever see things in the news and you see these arrogant people, or, I know me, I tend to react, you know, listen to, you know, Ted Turner and the little guys up there, you know, talking about Christians are weak and stuff, and I kind of rise up and I remember, what's the use? God doesn't need anybody to defend him.
よくですねテレビなんか見ますと本当にこうクリスチャンなんかって言って神なんかっていうふうに反対する人たちがたくさん出てきてテレビでいろいろ口論してますけれども、そういう人たちを見た時になんかこうつい反応してしまいたくなるんですけれども、でもそんなことをしても本当に意味がない、神様に勝てる人は誰もいないんだということ。
So let's just focus our attention on following Jesus, worshiping
Him.イエス様に、イエスキリストに従うということに集中していきたいと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Heavenly Father,
天のお父様、
Thank you again for your word.
あなたの御言葉をありがとうございます。
Thank you, Lord, that every word that you've given us is true.
あなたの与えてくださるすべての御言葉が真理であることをありがとうございます。
This world is so full of theories and lies and things like that. It seems like the truth is always changing.
この世というのは本当に、さまざまな、論理やまた、欺きの、ことがたくさんあって、そして、時代によって そういったものがどんどん移り変わっていきます。
But you've given us your word. You've given us something to stand on. That's true.
けれどもあなたは本当に私たちが、固く立つことのできる本当に真理である御言葉を与えてくださっています。
And you are true, Lord.
あなたこそ真理の神様です。
and we choose to follow you. We trust you, Lord.
そして私たちは主よあなたを信じあなたに従うことを選びます。
We believe you, Lord.
私たちは主よあなたを信じます。
Have your way with our, in our lives.
どうか私たちの人生に主の道を開いてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。